今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の19章1節から12節までです。マタイによる福音書の19章1節から12節。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い足になった。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でもが受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。アーメン。お祈りいたします。愛するイエス様、男と女はなぜ作られて二人はなぜ一体となるのか、創造の初めからこのことはあなたが定められたこと、そして結婚とはいかなることであるのかを、そしてイエス様は結婚についてまた離婚についてどのように見ておられるのか、それを今日教えてください。これに預かる一人一人の耳を開き、またこのしもべの語る口を開いてあなたの身胸を正しくしっかりと分かりやすく語らしめてくださいますように、これを受け入れる一人一人の上にあなたの命が今日もまた豊かに増し加わり、幸いな結婚夫婦それをものにすることができますようにどうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様は続いて、ガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方の方に行かれました。すると、大勢の群衆がついてきたんですね。そこでイエス様は彼らを追い足になったと2節に書いてあります、大勢の群衆がついてきた、何を病人だけがついてきたわけではありません。イエス様は、確かに病を追い足になられるお方、奇跡を起こされるお方ではあるんですけども、癒すということが何も体の疾患の治療には限りません。人を癒すんです。皆さんの人生、皆さんの生き方、皆さんのどうしようもない罪、 皆さんの、ね、確かに体の病もあるでしょう。でも心の病もあります。イエス様はそれらすべてをお癒しになった、ね、病気を癒されたとは書いてないんですね。ただお癒しになった。イエス様は癒し主です。皆さんの、ね、損なわれてしまった人生やもうどうしようもない罪のその性質、それをイエス様のところに皆さんも行くならば、皆さんも癒されるんです。もはや罪を犯してしまうようなそういう性質を、ね、また人をつまずかせてしまうようなその性質、それも全部イエス様をお癒しになる癒し主です。でそのイエス様のところに大勢の群衆が癒されるために、ね、もう出てきたんですけども、そこにパリサイ人が、身元にやってきて、そしてイエス様を試みて言うんですね、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか、ね、要するに離婚することは果たして御心にかなっているか、立法にかなっているかどうか、ね、その質問をすることによってイエス様を試みたんです。まあ、聖書に書いてあることをそのまま言えばいい話なんですけども、でもなんでこれが試みになるか、まあ、当時ですね、まあ、モーセの律法の中において、ね、確かに離婚状を、渡して、そして、妻を離別することをモーセは許している。ではその理由、ね、何か理由があれば妻を離別しなさいということで、じゃあ一体どういう理由、どこまでの理由がある許されて、どこまでが許されないのか、ね、そこが非常にですね、まあ、議論が分かれるところだったんです。ある律法学者はもう妻が、ね、不貞の罪を犯したならば、それは離別は許されるけどもでも、何か気に食わないとか、ね、そういう特に理由がない場合はダメだとか、あるいはいやもう、妻のことが理由、ね、特になくても気に食わなければ離婚状を渡せばもうそのまま離婚できるんだとか、ね、あるいは、何か例えばあるこの朝の食事、これが非常にまずく作った、ね、それさえも離婚の理由に、として受理されるようなそういう、まあ、一派もまたあったわけですね。まあ、非常に議論が分かれるところです、この理由というところが。まあ、それでパリサイ派の人たち、ね、律法学者というのはもう非常にもう事細かなどうでもいいことでもうけんけんがくがくの理由、喧嘩をするんですね。まあ、そういうわけで、このパリサイ人がイエス様を試みて言ったのが、まあ、離婚、ね、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか、ね、それが要するに、試みだったわけですね。でイエス様が答えられたのは、モーセの立法以前の話、神様が人を創造された当初の話、それをもう本当に根本的なことをイエス様は言うんですね。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ二人は一つとなる、ね、冒頭でお見せしました創世記の、ね、二章のところ、そこをイエス様は、ね、あなた方はそれを読んだことはないのですか、結婚するならばもはや二人ではない一人なのです。こういうわけで人が神が結び合わされたものを引き離してはなりません。これがイエス様の答えです。神様は離婚ということを憎まれます。実際マラキシにも書いてあります。ね、主は離婚を憎む、しかもその離婚をすること、妻を悲しませていること、ね、妻を離別して、もう好き勝手に離別しているものの、そういう捧げ物を主は忌み嫌うと、マラキシ書で書いてあります。マラキの2章。13節からのところです。マラキ書はマタイの福音書の前の書です。マラキ書の2章の13節から、あなた方はもう一つのことをしている、あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている、主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたと あなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、ね、要するに若い時の妻を裏切った時、その若い時の妻が、ね、涙で、悲鳴で、嘆きで、その心は満ちている時、ね、その男性の方が、ね、主の祭壇に捧げ物を持っていく時、この13節のある通り、ね、涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆うことになってしまうんですね。ですから男性がもし奥さんを悲しませて裏切っている、奥さんが家で涙と悲鳴と嘆きで満ちているいながらにして主の祭壇に捧げ物を捧げに行くとき、その祭壇は涙と悲鳴と嘆きで覆われてしまうんですね。これ逆も一緒です。妻の側が夫を嘆かせて、夫を裏切って、ね、夫をもう本当にほったらかしにしている状態で主の祭壇に来て捧げても、ね、それは、ね、主に対してはもう涙、悲鳴、嘆きで覆われてしまっているようなものです。主が夫婦の間の証人である、あるからであり、そして一方が、ね、他方を裏切って、ね、伴侶を裏切っているのであるならば、主はその裏切られた方を味方して、裏切った方に敵対されるんです。15節以降、神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は、あなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。アメン。ね、カエさんは離婚を憎むと言われました。イエス様も、ね、その若い時の妻を裏切ってはならない。二人はもう、一つとなる。神が結び合わせたものを引き離してはならないと、イエス様もおっしゃいました。じゃあ、なんでモーセは、ね、離婚を許したのか、ね、離婚状を渡して妻を離別せよと、モーセはなんで命じたのですか、ね、パリサイ派の、人がその点をついてきました。ね、イエス様、論破されたのでしょうか。いや、イエス様は、モーセが生まれる前から生きておられ、そして人間が作られる以前から、人が男と女として作られる以前から、人の作られた成り立ちもご存知であり、また、その遥か前から全世界の全ての成り立ちをご存知のお方です。イエス様が言われるのは、モーセは、あなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。ね、要するに人が、もう作られて創造されて罪を犯して、ね、性的な罪においても、ね、妻、夫を裏切る、伴侶を裏切るということにおいても、人がそれをどうしてもするということ、そこまでもう固くなになってしまったから、だから、ね、それを許した。まあ、ある意味ですね、離婚状を渡して離別せよ、書いて、まあ、モーセは書いているんですけども、しかし、初めからそうだったんではないんです。不貞のためでなく、その妻を離別し、別の女を妻にする者は寛容化すのですと、イエス様は、ね、おっしゃいました。不貞のためでなく、要するに、セクシャルな、そういう罪のゆえでなく、妻を離別する、ね。朝ごはんがちょっと気に食わなかったから妻を離別する。こういったことは、それは、不当なことであると、イエス様ははっきりとおっしゃいました。二人は一体なんです。じゃあ、モーセはね、なんでその離婚状を渡しなさいって言われたか。ね、その箇所がですね、申命記の24章です。申命記の24章の一節からのところに、モーセが、そのことを言った箇所があるんです。 新明記の24章1節から、人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。まあ、ここですね、人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合はって書いてありますね。ですから、あのパリサイ派の人は、ね、気に入らなくなった場合はとしか確か言ってませんでした。3節のところ、マタイ19章3節では、ね、何か理由があればって書いてありますね。ところが、モーセが命じたのは、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合はということです。この恥ずべきこと、これヘブライ語でエルバーって言うんですけども、もともとの意味は、ね、不純とか汚れたとか、あるいは裸の、ね、恥、そういった意味ですね。裸、恥、不純、汚れ。ですから、結婚した妻に何か、ね、不純、汚れ、ね、裸的な恥ずべきこと、要するにそういう性的な、ことで罪を犯しているのを発見した場合、ね、そういったものを発見したために気に入らなくなった場合はって書いてあります。ね、モーセはそう命じました。まあ、そのような場合は、ね、夫は離婚状を書いて、それで、ね、彼女を、その女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない、いうことです。ですから、何でもかんでもということではないんですね。モーセはもうはっきりとここで、命じています。で、それで2節以降、女がその家を出て行って、他の人と妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫は、その女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられるうちに、罪をもたらしてはならない。ですから、本当に異邦の民のように、異教徒のように、もう、ね、結婚ということを何か紙ペラ一枚だっていう、ね、そういうふうに言う言葉は流行ってるんですけども、結婚、ね、それを軽んじて、ね、妻を取っかえ、引っかえ、また結び合って、ね、そういったことをモーセは禁じてるんですね。まさにイスラエルの人々、いや人間がですね、結婚ということ、性的なこと、ね、肉体関係を持つということにおいて非常にもう堅くなで、罪を犯しやすい。だからモーセは、ね、あえて守るために、ね、女性の立場を守り、また結婚という、ね、元来創造の始め、人は男と女に作られ、ね、二人は一つとなるということ、これの純潔をもう本当に守るために、このことを定めたんですね。モーセは、ね、離婚状を渡しなさいとは言ったんですが、しかし結婚を軽んじたわけではありません。事実、このモーセはですね、この24章の、ね、5節でこういうふうにもう言っております。人が新妻をめとったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は1年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければならない。アメン。ね、モーセは確かに、人があまりにも堅くなので離婚状を渡すということを、ね、それを許しました。まあ、もっともそれは、ね、あまりにも人がもう無意味に離婚するということを、ね、何の、ね、文書の取り交わしもなしに、ね、お前は離婚だと言って、捨て去って他の女に行くということを、こういったことを、ある程度防ぐためでもあったわけですね。離婚状を渡すということ。 モーセはむしろ結婚ということについて非常に、ね、重要に考えております、ね、人がもし新妻をめとったときは、ね、そのものを戦に出してはならない、1年間、ね、妻を喜ばせなければならないと、ね、家を喜ばせなければならないとモーセは命じています。結婚して1年間しっかりと家を、ね、築き上げなさい。結婚というのは一大事業です。神の民を、ね、二人が一つとなって、そして一家を築き上げていく、子供、ね、息子娘たちを生み出して神の国を建築していく一大事業に加わることが結婚であり、また夫婦生活であるわけです。だからね、結婚したらね、その人にもう一年間ね、有給休暇を与えてしっかりと妻のために喜ばせなさい、ね、こんな法律はないですね。イスラエルではそうなんです。しっかりと妻をめとったら、一年間めとった妻を喜ばせなければならない。この妻を喜ばせる、ね、喜ばせるっていうのはサーマクっていうヘブライ語なんですけども、これ元々の意味は善と有望にさせる、あるいは、まあ、明るくなるとか元気になる、ね、そういう意味ですね。だから妻を明るくさせなければ、妻を善と有望にさせなければ、妻を、ね、元気にさせなければならない、1年間ハレルヤ、アーメンです。ですから、ね、もし男性が妻をめとったら、ね、そうやすやすと離婚するなんて本当とんでもないんですね。しっかりと夫婦は一体となる、ね、モーセも、確かに離婚状を、書いてその内容を手渡して、ね、ということも命じましたが、しかしその直後にもこの妻をめとったら1年間しっかりと自分の家を善と有望にさせなければならないと。ですから旦那さん、ね、有給休暇を取るという、ことではありません。仕事があるんです。それは会社のとか事業とかの仕事よりもっと大事な、自分の家を善と有望にさせるという、自分の家何々家、ね、それを善と有望にさせるという事業が男にはあるんです。責任があるんです。だから結婚、離婚状を書いて渡すなんていうことを本当にそうやすやすとしてはならないことなんです、ね、弟子たちはイエス様に、ね、もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです言いました。でもイエス様はその言葉を受けて、ね、独身ができる人というのは、それは誰もが許されていることではない、ね、特別な人が許されている、ね、生まれながらに独身の人もいる、あるいは人から独身にさせられた人もいる。まあ、確かに、ね、性的な機能不全とかで、そういったところもあるでしょうし、また強制的に、まあ、宦官という制度が昔の違法のためにありましたけれども、まあ、とにかくそういうこともあるし、また、ね、自分から神の国の働きのために独身を貫いている人も、ね、パウロはそうでした。バルナバもそうでした。まあ、ペテロは結婚していたんですけども、神の国の働きのためにあえて、ね、結婚しないで通す人も中にはいる。ただそれができる人というのは限られている。それが受け入れられる人は受け入れなさい、イエス様はおっしゃいました。とにかく結婚ということにおいては何が第一かというと、イエス・キリストをこのお方を中心にすることが第一です。夫婦関係の中の主、それはイエス様です。もし夫が、あるいは妻がその相手を悲しませた状態で、嘆かせた状態で礼拝に出ても、その礼拝は主の意味嫌われるところであると、ね、マラキ書に書いてありました。主を礼拝するゆえに、ね、私たちは夫婦関係を正当に持っていくべきです。もし夫婦関係が、ね、霊的な、そういう交わりに支障をきたすような場合、ね、パウロは、二人が祈りに専念するためにあえて合意の上で別れる、ね、これは、一定期間別れるということは許しております。祈りに専念するためですから、神の国のためです。そしてパウロは、もし、相手が不信者で自分が信者である場合、相手が、ね、もう自由に離婚して、他に行くのであるならば、そのまま行かせなさい。なぜなら、結婚は神の国のことだからです。 相手がキリスト抜きの状態で世を愛して、ね、世に向かっていくのであるならば、そのまま自由にさらせなさい、パウロは言いました。だし相手がですね、合意している場合、ね、相手が不信者であっても、自分が信者であって、そしてその結婚について、また信仰について同意しているような場合は、それそういう場合はさらせてはいけませんとパウロは命じております。二人は一つである、この奥義は偉大です。そしてそれはイエス・キリストにあってこそ一つであるべきです。パウロはコリントの人たちが、ね、友情と交わること、ね、あなた方友情と交わったならば、ね、二人は一つになる。ですからあなた方の体を取って友情と一体となるようなことを、それをしてはならないとパウロは命じました。この結婚ということについて、また肉体関係を結ぶということについて、ね、二つの肉が一つに肉になる。二人が一になる、ね。そういうことです。だから、結婚についても、本当に私たちは非常に、軽く考えてはならないことなんですね。神の国のこととして、本当に独身の方は、伴侶を、ね、自分に神さんが良き伴侶を与えてくださるように、ね、そのように日頃祈っておくべきです。ね、良き妻は、神様からのもの、箴言に書いてあります。主からのものである。良き伴侶は主からのものです。ですから、独身の男女は、しっかりと主に、結婚についてしっかりと祈っておりましょう。また、すでに夫婦である皆さんは、信仰生活において平和を保つように、そしてまた、相手の伴侶を悲しませたり、裏切ったりすることはないようにするなら、ね、そういう裏切った状態、悲しませた状態の礼拝を主は受け取りません、ね。妻を悲しませたまんま、あるいは夫を悲しませたまんま礼拝に出ても、きっとその礼拝には何の恵みももらえないはずです。ね、そういう経験がある方もいるかもしれません。どうか皆さんは、しっかりと結婚において、また夫婦において、また、独身時代のその整えにおいて、主にあって清められた生活をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたにあって霊的に一つとされました。そのあなたにあってこそ男女夫婦、それがあるものです。どうか私たちはイエス・キリスト、このお方を主とすることにより、結婚生活においても、またあるいは独身生活においても、またあるいは独身を貫いて神の国のための働きをするにおいても、ただイエス・キリストが中心でありますように、そしてキリストの栄光のために夫婦関係が、夫婦生活が、あるいは独身のその時が祝福されますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この男の人が表立って、それで力を持っているこの時代において、このか弱き女を守るために、主よ、あなたはどれだけ私たちを守ってくださっていたか、この御言葉を通して今日も賛同してくださったことを感謝します。結婚して1年間、その家においてしきたりもわからない、その家の人とも関係もこれから築いていかなければならないというところにおいて、主よ、嫁いだ先の夫がこの1年間、その人間、家における人間関係も本当に責任を持って、それをいいように築いていき、それでリードをしてあげるということと、そういった面において不便な思いを妻がして、心が縮こまらないようにと、その心を愉快に穏やかに、そして平和にしてあげなさいという、その命令が下されていることを、主を本当に感謝いたします。この結婚をして、新しい誕生が出会い、そして嫁いだ先において慣れていないその生活、それを1年かけて妻に教え、周りの人とも その優遇関係を築き上げさせてくださり、そしていつも新しい嫁ぎ先において快適に、愉快に、平和に、喜んで生活することができますように、その責任を1年間担わなければならないのが夫であるということをとっても感謝でした。主よ、この人が腐らしてしまったこの結婚の制度です。イエス・キリストにあって、このどこからどこまででも完璧にあなたが祝福してくださったこの結婚の制度に、人がまだ再び戻ることができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。世界中の教会、世界中のクリスチャンの男女がこの御言葉に預かることができますように、そして妻たる者がすべきこと、また夫たる者がすべきことを聖書の中からしっかりと学び、そしてそれを守り行うことによって、今破綻しかけているこの結婚という制度に主の光が、命が息吹れますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、もうすでに結婚している夫婦の中には、自分の至らないところを、妻は妻で、夫は夫で、それを主の前に置いて、主を考え、そして気づき、悔いて、改めて、新しく祝福された結婚の掟へと入ることができますように、主を祝福してください。そしてまだ独身であり結婚していない、そのクリスチャンの男女には、この妻になるための学び、そして夫になるために学ばなければならない主の御言葉をしっかりと学び、そして結び合わされて、主よ、人が分けることができない完璧な夫婦となることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の言葉を心から感謝して、私たちの主、この結婚を定めてくださったイエス様の御名によって感謝して祝福して祈りました。アーメン。これから祈っていきたいと思います。夫は夫として、妻は妻として、この結婚の掟に沿って、これからクリスチャン家庭を築いていくことができますように、まだ独身であられる方々は、この結婚の掟をしっかりと学んでから、結婚という聖なる結びつきができて、主の御名を褒めたたえることができますように祈っていきたいと思います。祈りましょう。
こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、 そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。アメン。主よ、この結婚の奥義について多くのキリスト者たちが、いや世の人々が知りますように。二人は一つとなること、神が結び合わされたこと、そして夫は妻を助け、妻は夫に従うこと、聖書のこの歩み、この法則をしっかりと身につけて幸いと至る世の男女であり、またこのキリスト者たち、生徒たちでありますように。どうか今の夫婦、また独身の男女、あなたがしっかりと清められた歩みができるように祝福してくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。